絵本大好き
絵本のサムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日は何のお話から始めましょうか。
はい、今日はね、出版業界ので、大垣社長がね、
はい、
コーディネーターで話しはるんですよ。
へえ。
その記事が新聞化という、ね、出版業界の業界誌に載ってましたので、ちょっと紹介させていただきます。
はい、お願いします。
で、当班 OB の小島俊一氏という人がやって、
はい、
まあ、前に当班の近畿支社長もやってはった人で、
はい、
で、春屋の書店に行ったり、あるいは自分で事業を立ち上げて、出版業界の中で活躍してある人なんですよ。
はい、
で、この人が講演をしはるので、
はい、
その、ゲストに、大垣社長が招かれて、はい、お話をするという、されるそうです。
はい、
ほんでね、タイトルはね、今こそ出版業界の不都合な事実に目を向ける、出版界の常識、世間の非常識。これまでの取り次ぎの倒産とか書店雑誌の流通改革についても提言をされて、だから実際 の、 本屋さん の、 立場として大垣社長はいろいろまた話をしはるんですね。
はいはい。
で、これは2月の11日にね、Zoom で配信して、
で、翌日、そうなんですね、配信なんですね。
そうそう、
はい、
翌日11日には今度は実際に、八尾にある、茶吉庵というところで、
はい、
みんなに来てもらって、
そちらの方は直接会場で、
会場で
大阪の八尾ですよね。八尾で、そう、11日はその直接会場であって、10日はそのあれなんですね、リモートと言いますか、はい、ウェブで、
そうそうそう、はい、ウェブでやられるみたいで、
は
い、ね、だから、まあ、ウェブで聞ける人は聞いてもらったら、
そうですね、
面白いかも分かりませんし、
はい、
なかなか出版業界の内実というのは表に出てこないことでね、まあ、最近はようやく一般の新聞でも割合出るようにはなったけど、なかなか ね、
そうですね、
この閉じられてる業界なので、一般にはあんまり出てこないんだけども、まあまあ、こういうのは見てもらうと、出版業界でこんなんっていうこと で、
そうですね、
多分去年からのね、コロナで、まあ、出版業界も大変なので、はい、まあ、その辺の話も出てくるのかもわかりませんし ね、
そうですね。
で、私は翌日の11日に八尾のこの、茶吉庵へ行ってこうと思いました。
はい、あ、そうなんですね。
実際に、はい、私はちょっと Zoom ではよう聞かんので、
はい、
実際に聞いた方が面白いちゃうかなと思って
そうですね、
聞きに行きます。
はい、
このお世話役やってはる、萩原さんというのが、私が、当班を辞めて最初に仕事をしたのがこの人が、やったあと大阪柏原市の、本屋さんなんですね。
あ、そうなんですか。
宮脇書店の大阪柏原店で社長やってはったんですよ。
あ、そうなんですか。
で、村岡さんがそれやんのやったら、ちょっとうちへ来て、なんかやって言われて、イベントにお伺いしたこともあって、
あ、
まあ、そのこともあってね、
はい、
まあ、一遍萩原さんにも会いたいなと思いまして、行こうと思ってます。
はあはあ、じゃあそういう業界の方々のお話が聞けるわけですね。
そうですね、私直接も業界に関わってるわけじゃないけども、萩原さんに私も参加することができるかと聞いたら、あ、どうぞどうぞ、 誰でもオープンでやってますので来てください言われて、
そうですか
行ってこうと思います。
はい、
もし興味ある人はちょっと電話番号だけちょっと言っときますね。
はい、お願いします。
072-943-7007 茶吉庵、
はい、
萩原さん宛てに電話してください。
はい、
電話番号が072-943-7007、 着地案、はい、萩原さんまでお願いします。
はい、ぜひぜひね、ご興味ある方はちょっとそういう日頃聞けないお話が聞けるかもしれない、
なかなかその出版業界の非常識と常識とかいろいろあって ね、うん、そうですね、面白い、裏話が聞けるかもわかりません。
そうですね、はい、はい、ぜひお聞きになってみてはいかがでしょうか。さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちいたしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。聞き逃した方がいらっしゃったらぜひ教えて差し上げてください。さあそれでは諸岡さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。2月14日まで開催中の北欧雑貨モズフェアについてお伝えいたします。大垣書店京都本店内イベントスペースサイで開催中です。北欧スウェーデン生まれの人気ブランドモズ、今回は普段使いに便利なトートバッグからお家時間に彩りを添えるクッション、バスグッズなどの生活雑貨を集めました。ぜひお手に取ってご覧になってみてはいかがでしょう。北欧雑貨モズフェアです。2月の14日日曜日まで大垣書店京都本店イベントスペースサイで開かれております。市場通りの室町にございます、京都経済センター水名室町1階です。こちらの方にお出かけになってみてはいかがでしょうか。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、文献出版から出てます北極熊南極に行く、松宮啓二さんの作品を紹介したいと思います。
はい、
北極熊地球を縦断するというお話でね
すごいお話です。
はい、冒険物語みたいですね。
そうですね、じゃあお願いします。
はい、今ちょっと読んでみますね。北極熊南極に行く。僕は寒い寒い北極に住む北極熊、美味しいものを食べたいなって考えていたある日、僕のおじいちゃん宛に手紙が届いた。北極熊さん元気かい？北極ではとても世話になったね。またあんたに会いたいな。でももう私は足が思うように動けなくてね。もしあんたが元気なら会いに来ておくれ。ごちそういっぱい作って待ってるよ。南極のペンギンより。おじいちゃんがいつも話をしてくれるペンギンさんからの手紙だった。一人で南極からやってきたペンギンさんは本当にすごいやつだっていうのがおじいちゃんの口癖だ。でもおじいちゃんも年をとって長い旅は大変そうだ。じいちゃん、僕が代わりに行ってくるよ。いつかペンギンさんに会いたいと思ってたんだ。ということで。
はあはあ、ね、なるほど。このおじいちゃんの代わりに、
代わりに孫のね、北極馬、日本ではね白熊と言いますけど、
ええ、
さんがこれから北極から南極まで旅をするという、
あら、
地球を縦断する、
そうですよね、
壮大なお話だ。
うわ、すごい楽しみですね。
はい、果たしてちゃんとね南極まで行ってペンギンさんに会えるのかどうか、
本当です ね、はい、じゃあその前に諸岡さんおすすめの一曲、はい、お願いします。
モーツァルトの ソリスベリードイツ舞曲より。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。モーツァルトのソリスベリードイツ舞曲よりお聴きいただきました。北極雲さんは滑っていったんですかねどうなんでしょう。
はい、
それでこれね、日記法にちょっと書かれてるんですね。最初はね、6月12日出発するんですよ、グリーンランド、でそこにオーロラがかかってるという記述もあって、絵もあの氷の上がに、このホッキョクグマくんが、おじいちゃんが氷を捨てたろうって言ったらあの暑いところでも大丈夫よ言われて、でっかい氷を背中に背負って、
いや、
あの歩く姿が描かれてるんですよ。
すごい面白いですね。はい、
で、あの上の方にはこうオーロラが出てて、でその後はこうまたカナダへ行くわけね。
カナダ、はい、
北から南へ進んでいって、カナダのグロスモン国立公園というところを歩いていくんだよ。
国立公園の公園、はいはい、
はい、でそこも風景もちゃんとこう山あいの、
ね、書かれてるんですね。
書かれてます、
はい、
で町の中も歩いていってね、人間とも大手、人間からあのアイスクリームをもらうんですでそこで友達になった人に車に乗せてもらってね、アメリカのテキサス州まで行くんです
、そうなん
だ。途中でこういろんな人に会うてね、お話をしながらね、楽しく旅をしてる様子が書かれてるんですね。
北極熊さんがね、
白熊さんもあの動物が相手上で、全部人間が相手なんですね。
そうですね。
でこうするとこうなんかその年々の風景もね、絵で描かれてますし、
はい、
パナマ運河もこう渡っていくんですね。
で
パナマ運河を渡っていよいよ灼熱の、
あ、そうですよ、南極行こうと思ったら赤道通らないといけないですね、はい、
もうここでは大変な目にいるのか、じりじり照りつける日差しが痛いということで、大変だ、どうしようどうしよう言うて、いや言うんだけど、オートバイ乗せてもらってね、
あ、なるほど、
で出会った人に、
まあ、助けていただいて、はい、
でいよいよもうあのアルゼンチンまで行くんです。アルゼンチンまで行くと今度は、
ね、
もう山に氷がいっぱいあって、
ね、はいはい、
寒いところは大丈夫だ言って、なんかに山のてっぺんに動けなくなったし、あの2人のあの人間も助けてね、
あ、救助しちゃったんですか。
救助するんですよ。
偉いですね、はい、
で下っていったらそれ評判になって、テレビにも登場して
有名に、有名なクマさんになっちゃいましたね、はい、
メダルもらったんやけど、メダルよりはアイスクリームの方がええわ言うて、
も
うアイスクリームもいっぱいもらったという話でね、
はいはい、
じゃあ船に乗ってけ、乗ってきなやって言うて船にも乗れてもらって、で無事南極まで着くんですね。
あ、
でおじいちゃんの友達のペンギンのおじいちゃんにも会って、
会えたんですね、
うん、その孫と友達になって、はい、
うんうん、
ね、で一生懸命いろんなおじいちゃんのお話も、食事をしながらする。
あ、よかった、はい、
でこの友達になったな、孫のペンギンさんと一緒に今度は最後はね、日本へ、
え、あ、そうなんですね、
船に乗って2人で行くというところで、
日本に来たんですか、はい、
途中で船に乗った友達も一緒になってね、僕は今ペンギン君と一緒に日本にという国に来ていますよ最後はね、日本に到着するところで日本の様子も少しだけ描かれてます。
あ、そうですか、へえ。
これ多分鹿児島ちゃうかな、
へえ、日本の風景もね、うん、描かれてるんですね。
そうそうそうそう、
まあ、今までもずっと通ってきたところの絵がずっと風景が描かれていましたけれども、
最後はこれホキョクグマの旅した後のね、カナダ、アメリカ、メキシコ、ブラジル、パナマ運河とかアルゼンチンとか北緯何度とか、どこを通ってきたかっていうのを全部 書かれてるんですよ。
地図と一緒に書かれてますね。
そうそうそう、だから実際の世界地図で
辿
っていくとまた面白いかも。
北緯と
正
経ですよね。南斗っていうのを昔子供の頃習いましたけれども、
そうそうそう、はい、全くの架空じゃなくて実際にそこ通ったという想定で書かれてるんですね。
書かれてるんですね。いや楽しいですね、
うん、楽しいですよ
これ、はい、
で最初の、 あの右だけは今度は迷路になってて、
はあ、
迷路を実際南極まで行けるようになってるんです、
はいはい、
そういうお遊びも遊び心も書かれててね、なかなか
楽しい
というのか、
ね、
うん、
絵自体もとってもカラフルな色で透明のその感がありますね。なんか水彩絵の具とかあのなんか色鉛筆とかも使われてますね。
著者がねこう、ま、松宮啓司さんといろんな、ディレクターとかやってはりまして、
は
あ
は
あ、イラストも手掛けてはるんで非常に絵がうまいんで。
なるほど、うん、ね、ウェブのデザインとかもされてるようですから、そうそうそうそう、とってもね楽しい絵に上がってますし、
想像力をかけた
り、そうですね、楽しいです、
立てられますので、で親子で楽しめる、ね、絵本になってます。
子供さんだけじゃなく
お
子さん、ね、親御さんも一緒にご覧になるとこれ楽しいです。
だから世界地図を横に置いてこの絵本を読んでもらったら、
北から南までね地球を縦にっていうのはいいですね。
こんな長い間距離を旅したんだっていうのを実感して、
ね、
分かるかも分かりませんし、
いや楽しい、
これを読むと本当に一緒に熊くんと一緒にね旅してる区分になることができます。
そうですね、うん、いや楽しい5本です。はい、今日ご紹介いただきましたのは北極熊南極に行くです。松宮啓司作、出版社は文献出版でございました。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん今日はいかがでしたか。
今日はね旅の地球を縦断するという壮大な旅の絵本を、はい、
そうですね、
ね、北極熊南極に行くっていうのを紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。ぜひそちらの方ももう一度お聞きください。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。